送では現在、交通事故防止を目的に文化放送スマイルドライビングキャンペーン実施しています。ハピリーではこの連休土日月ですから、利用したお出かけの際にドライバーの皆さんが心も体もリフレッシュできるようなサービスエリア、パーキングエリアをご紹介しようということになりました。上尾市のマーさんから、いつも楽しみに聞いています、ありがとうございます。そもそもサービスエリアとパーキングエリアの違いが分かりません
来ました。
A サービスエリア、パーキングエリア、まあサービスとパーキングの違いです。まさにそれです。あの、まあいわゆるサービスの内容、その場所のね、休憩施設とか、こうまあ位置関係で分けてあるみたいなんですけど、ざっくり言うとサービスエリアは、休憩所、トイレ、駐車場、あと売店とかご飯食べるところ、食堂、ガソリンスタンド、こういったものがざっと入ってるとサービスエリアじゃなくて、非常にシンプルに駐車場、トイレ、まあ、場合によっては売店ぐらいな感じでコンパクトになる、あるのが P、 パーキングのエリア。主にパーキング目的で使うエリアか、サービスを求めて使うエリアかというふうに考えていただくといいのかなと。ただこれがですね、今は一般道からもアクセスできるハイウェイオアシスなるものも生まれてきてるので、もともとサービスエリア、パーキングエリアっていわゆる有料高速道路の途中利用するためにあるものなんですけど、そこが充実してきたために人気になり、一般道からそこの施設を使うためだけにも行けるという場所が増えてる、まあ、そういうのがハイウェイオアシスって呼ばれたりしてるみたいなんですけどね。今日はそのサービスエリアやパーキングエリアをいかにうまく使おうか、どんな楽しい場所なのか、どんな美味しいものがあるのか、そんなのを調べてみました。まずは安全運転のための休憩の取り方、再度確認。時間で考える。高速道路走行の場合はだいたい2時間目安と言われています。連続運転時間が2時間超える場合は必ず間に10分以上の休憩は取りたいですね。取りたいです。あとは時間関係なく、なんかあくび出てきちゃったぞとか、体がなんていうの、ムズムズするっていうの、落ち着かない、なんか座りの悪い感じになってきたぞとか、目がチカチカしょぼしょぼ、まばたきが増える、肩が凝ってきたような気がする、こういった自分でも感じられる疲労のサインがあるならば、たとえ30分しか経ってなくても1時間しか経ってなくても1回休みましょうね。休みましょう。脳が休むことを求めている時に現れるサインと言えますからね。でドライバー本人が気づいてないこともあるかもしれません。助手席の方とか後ろに乗ってる方が、あれ、なんかお父さん、もしくはお母さん、お兄ちゃんお姉ちゃん、まあ誰でもいいんですけれども、運転してる方がなんか瞬きいっぱいしてんなとか、よく首こう回したりしてんなって気づいたら、ちょっと休憩しようかって声をかけてあげてほしいです。さてサービスエリア、パーキングエリア SAPA、 高速道路には、まあ、日本全国で考えるとだいたい800箇所数えられるんだそうです。サービスエリア、パーキングエリア含めてね、合わせてね。サービスエリアはおよそ50キロ間隔、パーキングエリアは15キロ間隔で設置されていると言われております。つまり時速100キロで走っている場合、なんか小学校の時の算数の問題みたいでドキドキする、こういうのどこで追い越しますかとかみたいな、いいですか。時速100キロで高速道路を走っていくと、1時間のうちに2カ所サービスエリアを通り過ぎることになる、6カ所のパーキングエリアに休憩しうるということです。これだけ休む場所は一応設置されてるはずなんです。いや、設置されているんです。なのでまめに休めるはずなんです。休憩は取れるんですよ、ちゃんとね。高速道路の話よ、今高速道路の話してるからね。さっき言ったハイウェイオアシスっていう一般道からもアクセスできる場所も増えてきてますから、プラスもっと休むためのエリアというのは増えているだろうと思います。お土産買うとか、ちょっと休憩して子供がずっとね、車の中だと飽きてくるから放とうかとかあるじゃないですか。あとワンちゃん連れてるご家族なんかもね、ワンコちょっと散歩させる場所もあったりするのもありますから、 まあ、一番大事なのは、基本的な役割はサービスエリアもパーキングエリアも休憩所であるということですからね。今日皆さんからおすすめの、もしくはお気に入りのサービスエリア、パーキングエリア情報もいろいろいただいてます。やはり一番多いのは食べ物でしたあそこのメロンパンが美味しいとか、どこのラーメンが美味しいとか、お弁当が美味しかったとかね、いっぱい来てるんですけど、おすすめのサービスエリア、パーキングエリア、食べ物編。まずは立山自動車道市原サービスエリア下り。ここでは房総半島の豊かな食材をふんだんに使った海の幸メニューをいただけます。めっちゃ豪華なのありました。贅沢大量祝い丼2300円。
おっと、
私が勝手に思っていたサービスエリアでリーズナブルな美味しいものをっていうところから大幅にはみ出ておりました。2300円、めっちゃ豪華です、めっちゃ豪華です。首都高市川パーキングエリア。一見何の変哲もない食堂があるんですが、実はこちらで腕を振るってらっしゃる方が元銀座の中華の名店の人気シェフだったそうで、プロの料理人もわざわざ市川パーキングエリアにこの方の料理を食べに行くぐらい人気なんだそうです。あっさり醤油味、コラーゲンたっぷりの愛情ラーメンが人気です。他にも首都高だと八潮パーキングエリアの食堂にある塩サバ定食とか、これ男性が好きな方多いんだそうです。貨幣パーキングエリアの辛味噌ラーメンは女性に人気があるとか。へえ、あのサービスエリアとかパーキングエリアめっちゃ詳しい方いますよね。一緒にドライブとかしててさ、どっか休憩しようか、あ、こっからだとどこどこのパーキングエリアのラーメンが美味しいからそこにしようよとか、あそこの方がトイレの数が多いからあっちにしようよとか言ってくれる人がいるでしょ。なんかね、そういう方々の間ではお腹が空いたら首都高へみたいなそんな風なキャッチコピーもあるらしいですよ確かに小腹が空いた時にこう、特にさ、サービスエリアの屋内じゃなくて外のところに出てる屋台的なさ、ものとかあるじゃないですか。あれ惹かれるもの多いですね、多いですね。皆さんはアメリカンドックンというのはご存知でしょうか。アメリカンドックン、アメリカンドックではございません。アメリカンドックン、クンです。はい、顔があります。いわゆるあの中にソーセージで、ま、周りが揚げパンみたいなあれですよ。これに顔の焼き印が押してあるんですけど、これを店頭に置いてあるマヨネーズやケチャップやマスタードを使ってデコって食べるのが流行ってると美味しいとかなのかと思ったら、デコれてそれが楽しい。でもちろん美味しいんですよ。あのね、手作りなんですよ、このアメリカンドッグン。で、あの仕込みには富士山の伏流水が使われてるんですって。でお取り寄せもできるんですよ。それぐらい人気があって、実はうちの白鳥が今回、玉川さん、アメリカンドッグン取り寄せましょうって言って取り寄せてくれましたあの私食いしん坊ですからね、もちろん食べたいんですけど、顔に可愛くリボンとかつけられちゃうと逆に食べづらい感じに、めっちゃ笑顔なんですよ。でアメリカンドッグン、っていう、皆さん想像してくださいね、っていう顔です、はい、だってデコった時点でマスタードとケチャップとマヨネーズのバランスとか味に関係ないもん。ある場所はケチャップだけだし、ある場所はマスタードだけだし、その美味しくするために塗ってるわけじゃないからさ、その時点でちょっとなんかって思うんだけど、これ可愛いんですよね子供は無駄に使うんだろうな、ケチャップとか。どうなのかな。いただきます。これせっかくだから、じゃあこれ写真撮った、撮った。白鳥が可愛いくあのリボンをつけてくれたんですけど、まあ赤いリボンだからここケチャップしかついてないっていうパターンですよね。いただきます。おっきいし、ずっしりしてますよね、すごく。あー、うん、もう周りのパンがふかふか、ちょっと冷たいやっぱアメリカンドッグはなんていうか、あったかいのがいいですね。 もう冷たいけどパンがふかふか、本当に。でちょっとかわいそうな姿に頭からかじっちゃったからなっちゃいましたけど、うん、これちょっとうちの息子は1本食べきらないかも。すごいボリューム、おっきいし。あ、ごめん、どこで買えるか言ってなかった。
アメリカンドッグンはですね、首都高や東名、小田原厚木道路などいくつかのパーキングエリアで売ってるそうです。なので探してみてください。出会ったらマストバイってやつです、はい、あ、アメリカンドッグンいる、書こう。食べようの前に書こう。実は今回このアメリカンドッグングッズというのがございまして、アメリカンドッグンキューピーキーホルダーがございます。リスナープレゼントにいくつかご提供いただきました。応募方法などは後ほど詳しくご紹介いたします。じゃあ次は疲れた時や眠くなった時のお助けサービスエリアやパーキングエリアご紹介、簡単にいくね。実はサービスエリアとかパーキングエリアっていろんな場所に健康器具が設置されてるんですよ。気づいていないかもしれない。駐車場とトイレと売店と食堂だけじゃないんです。敷地内にちょっと散策できるエリアとか、子供がちょっとぐらい遊べるかなっていう公園とか、ペットを放せるとか、放せるというか散歩できるところあると思うんですけど、あれ？これなんだろう？何に使うんだろうっていうような健康器具が結構あるんですって。鉄棒とか腹筋台とか、背伸ばしベンチ。こう湾曲してるやつよ、背もたれが。あれって実はこうグイーッと背中をね、あれにこう沿って反るって言えばいいのかな、反る、あれができる背伸ばしベンチ、そういうのが結構ね設置されてるんですって。なので探してみてくださいね。車の中にいるのが飽きてきた、このまま急いでも先はずっと渋滞が続いているらしい、この3連休ありそうですね。そういう時はもう諦めてサービスエリアでピクニックして帰るとか。いや、できるんですって。上信越道の横川サービスエリア下りは実はレジャーシートの貸し出しもやってるんです。なんでかっていうと、それぐらいピクニックできる場所があるからです。はい、横になったりおやつ食べたりくつろげますから。で、横川サービスエリア上りの方は車両、列車車両が1両置いてありまして、その中であの峠の釜飯を食べられます。はい、駅に行かなくても食べられます。そういうのもぜひ利用してみてください。ハピリータマコレでは、高速道路運転のドライバーの皆さんにぜひ立ち寄って休憩してほしいおすすめのサービスエリアとパーキングエリアご紹介しました。文化放送スマイルドライビングキャンペーン、この後11時からの中島深夜土曜の穴では最新の交通安全ツールをご紹介いたします。